寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さて、6月全く半ばというところまで来ました。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。もうコロナでいつ収束するか分かんないみたいな不安ばっかりになっちゃってね。でまあこれ分かんないじゃねえんだよね。その不安っていうやつはさ、解決策がないわけだからさ、不安っていうやつ、
今まあ世界的な研究の中でどうやら、一つの風土病のように多分ずっと付き合うことになるだろうって話は出てますね、
まあ、それどっかでね、すごい大流行りという状態は収束していくだろう、でもそれはこの場合には、まあ何でもそうだけどさ、100% 消えちゃうってことないじゃんね。
インフルエンザみたい
に。同じでね、狂犬病だそうじゃん。久しぶりに狂犬病患者が出たってなんかニュースでやってたけどさ、狂犬病なんて今かかる人はいないって言ったって、フィリピンなんかじゃ狂犬病の犬がいるっていうわけだから、これはもう大変な話なんだけどね。要は不安っていうやつとね、恐れっていうやつは違うよっていうことを確認した方がいいと思ってさ、今日は話をさせてもらいたいなと思ったんだけどね。
不安と恐れ
恐怖、だから不安っていうのはインビジブルなんで見えないんだよね、で解決策がわからない、どうしたらいいかわからない、いつ天が落ちてくるかみたいなもんで杞憂なんだよ ね。ところがさ、恐れってフィアーっていうやつはさ、対象が分かっていてどっかで解決策が出てくるのさ、だからその違いっていうのがあってね、ただ今俺たちはなんで右往左往するような状況にあるのか、端的に言うとね、これいろんな人の意見が違って当然だと思うんだけど、マスク一つとってもね、要は年がら年中マスクするのが上等手段だと考える人、マスクしなきゃいけないと、まあ義務感みたいに取っちゃってる人もかなり出てきてるのね。それなのに、まあ俺なんかはマスクなんかするべきじゃないっていう派なんだよ。要は密集だとか飛沫感染が恐れられるってんで、まあ今日今 TJ と俺向かい合って喋ってるんだけど、これは飛沫感染の恐れがあるから当然マスクしなきゃ
現状近いですしね。
近いから。だからそれはいけないだろうっていうことはよくわかるし当たり前だと思うんだよね。ところが、例えばマラソンすんのにね、まあこの間も言ったけど皇居のマラソンなんかでも混んでるからって、あんなのマスクして走ったってしゃねえだろうと時々思うんだよね。でもう一個まあうちが安倍川の近いもんだからね、朝安倍川散歩させてもらうにするんだけど、でそんな時にね、朝だよ、5時前後でね、人なんかってほとんどいないのにマスクして歩ってくんだよ。10人中7人はマスクして走ってくる、歩いてくる。これおかしくねえかってすげえ思うんだよね。だからまあそれは今言う不安なんだよ。なんか不安映るんじゃないかっていう。
だ
って
もしくはあと日本人らしいそれがエチケットと思っている節もありますよね。
ああ、そうそう、それもあるんだよね。だけどそれはもともとは不安に根ざして行動するわけでしょ、始まるわけでしょ。だからまあその辺がね、学校教育で一番困るのが、要はマスクをしているおかげで、特に小学校の低学年とか高校生でも1年に入ったばっかりとか、いろんな地区から集まってくる、学区が通うと違うところから集まってくる子ども、マスクをして先生もマスクしちゃってるもんだからね、要は表情が見えない、
顔わかんない、
わかんないから。でそれは人間が一番育てなきゃいけないところなんで、表情を見て何かを感じ取るっていうね、言葉に出さなくても目は口ほどに物を言って、昔からある意味恋の話だとか恋愛でそんなことを言ったんだけど、一番困るのはね、表情が読めないって。でもっと言うとね、この小児科医の報告があってね、小さい子供が家にいて、お父さんお母さんが家に、この要は家庭にいろっていうことで、今度のコロナの対策で、でそんな中でね、お父さんお母さんが家庭の中でもマスクをしているために、お父さんお母さん家庭の中でマスクしちゃってんだって。だからそういう そこなんだよね。何でもかんでもマスクしろって、それがもうなんか命令であるかのような、あるいはもう絶対的な決まりであるかのようにみんなが思っちゃって、ものを
感観念に近くなって
る、ね、よくわかんないんだけどさ、その辺が。でね、で子供がね、表情が出てこなくなっちゃうんだって、小さい子の。だそれは人間として一番困っちゃうんだよ、最後は。俺ね、学力って必要なんだと思うんだよ。勉強することってとっても大切だってこと分かってんだよ。だけど学校ってね、勉強を教わるとこじゃないんだよね。勉強するのはね、大学行ってからだよ。高校まではね、単なるね、その要は なんとかな、高校になるとやっぱある意味じゃ大学行きたい人にとっては入試準備期間なんだよね。で、社会に出る人はね、社会に出るでそれなりの意味があるんだろうけどね、高校出て社会出る、それはでも学校がそういうことを教えないといけない。昔は商業高校なんていうのはね、お客さんに挨拶の仕方とかね、一応練習するんだよ生徒は。それは準備段階で必要なんだよね。顔を見てね、おはようございます、こんにちは、お世話になりました、ありがとうございました、相手の目を見て言うのをね、胸を見て、目見るとね、きつくなっちゃうっていうから、相手の胸のあたりに 目線、視線を落とせ。そうすると相手に柔らかみを感じるみたいなことを教えたんだよね、昔は。今のことしないんだよね。で、そこに問題があってね、俺たちはね、ハイデッガーが言うダーザインなんだよ。今、ここにいるよっていう、存在するよっていうところ、じゃあその存在ってなんだっていう、そういう中でね、泣いたり笑ったりっていう、要は感情の起伏に左右されるようなことが結構起きてくるね。で、この頃ね、すごい言葉っていうのはいい加減になっちゃったなって思うんだけどね。DJ なんかもこういう仕事を長いからね、まあかなり結構言葉に対しては敏感だと思うんだけどね。若い人はね、若い人って DJ は分かんないみたいな、そうじゃなくて。
いや、若い人は20代、30代ですからね。
はい、はい。そういう人はね、ひどい、この間もびっくりしちゃってね、悲しみのあまり慟哭したっていう言葉。
ごめんなさい。
な？おいおい、そう、だからそうなっちゃうわけだよ。で、今聞いてる人、若い人分かんないよ。何を言ってんのか。悲しみのあまり慟哭した。何言ってんの？慟哭っていうのはもうそこで悲しみがすごい激しくて泣くことを慟哭って言うんだよ。だから、気丈の上にって一緒だよな。気丈、机の上の上に。気丈の上にって、さらっと言っちゃう人がいるじゃん。だから気丈に何々置かせていただきました。何々置きました。だから気丈の上にって、なわけわかんねえな。だから慟哭だけじゃなくて、号泣っていう言葉を言うでしょ。あ、号泣ってのは、大声を上げて泣くことを号泣と言うんで、それは悲しい時もあり、嬉しい時もあるわけで、大声を上げて泣くから号泣って言うんだけど、テレビなんかでもね、ちょろっと涙を流してるのに、誰々さんが号泣したって、お前号泣してないだろうって、そういう感じが。で、もう一個はね、おえつっていう言葉があるじゃんね。おえつ。おえつってのはもう、
漏らす。
漏らす。そうなんだよ。漏らすんだよね。だから声を押し殺して、それは悔しさの時もあり、嬉しさの時もあり、あるいはその環境でね、そこで今声を出しちゃいけないんだっていう、そのおえつ。でもおえつってね、すごい人の心を誘うんだよね。その誘うっていうかね、とっても人の気持ちの中入るんだよね、おえつっていうのは。で、俺ね、そういうことを考えた時にね、それこそ何度も言ってきたと思うんだけどね、宗教的な上層心っていうやつはきちっとね、いや、養生しておかないといけない。まあ、宗教家である必要はないし、キリスト教徒である必要はない、仏教徒である必要もないんだけどね。でも、人の気持ちの中で、宗教的上層、だから物に感謝するだとかさ、あ、誰々のおかげですという、ありがたさに対する、自分の心ね。まあ、そんなやつはやっぱり養っていかなきゃいけないんじゃないのってすごい思ってね。まあ、もっともね、宗教っていうのは何だって考えるとね、目に見えないものに対する温かい愛情を養う、そういう場が宗教なんだよね。目に見えない。で、だもんそういうことでね、自分っていうやつの価値観っていうのはどこにあるかっていうのことすげえ、ちょっと最近やっぱ年寄りだな、考えるで。あれね、そうと自我と無我の差だとかね、俺が俺がっていうね、どうしても自我ってあるで、また自我が芽生えてこないと人も面白くないんだよね。ところがそれは無我になってくるとね、優しさ、それから感謝のねってすごい出てくるんだよね。まあ俺たちはさ、自我と知識っていうやつがね、自我だよ、自我と知識ね、いろんなこと知ってる、それが下手するとね、宝じゃなくてね、害って毒になっちゃうこともあるんだよね。まあ中庸の徳っていうことが必要で、まあね、こう物で満たされて心はなおざりになっちゃうっていうね、なんていうのかな、なおざり、なおざり、そのままになっちゃう、そういうことがあっちゃいけないんだろうと思うんだよね。先月ね、統計が出て、要は児童虐待が前年比ね、4割増しだってから、4割ってすごいぜ。
我慢して いるっていう感覚もがもうこのタイミングでふっと蓋を開けてしまうってこともかなりあったんでしょうね。
だからやっぱりね、あの家で仕事しろってもね、よし話で、
今本当にこれが時代の過渡期ではありますので、いろんなことが噴出してくるっていうのはね、まあ、あの多分後から振り返ると当然だった時代だろうなって言われると思うんですけど、そこ生きてるものとしてはやはりこうやってたっちゃんと一緒にものを考えてみたり、自分を振り返ってみたり
ラジオ聞いて考えてもらって、本当に
ラジオはいいお供だと思いますので、ぜひまた来週も聞いていただきたい。
お願いします。